一言祈ります。天の父さん、今日もどうぞあなたが与えてくださっているこの箇所を通して、あなたが私たち一人一人にお語りください。お願いします。この箇所を通し、この箇所を通してあなたが私たちに伝えようとしておられることを理解することができますように、力を与えてください。頭で理解する理解力も、また精霊によって理解するその力も、どうぞ私たちに与えてください。お願いします。またどうぞこの御言葉を分かち合う私の上に、あなたが知恵と力とあなたの言葉を与えてください。お願いします。聖霊によってここに書いてある事柄を分かち合うことができますように、どうぞ導いてください。お願いします。今日もみんなであなたに期待しますからでしょう。どうぞあなたがお語りください。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。今日のこの23章から27章までの箇所というのは、普通に行くと長い、ものすごい長い箇所です。で、迷子にならないために、もう最初から、結論を言っておきます。で、ダビデは、もう、年を取って、その後、ソロモンに、王権を引き継ぐんですけども、で、その準備をしているんです。で、たくさんの、レビ人、その、神の宮で使える人たち、祭司たち、とか、賛美チームたち、賛美隊とか、あとは軍隊とか、あとはそれぞれの、十二部族に置かれている、その、一族の裁き司たち、その長になる人たち、その人たちを全部置くんですよ。そうすることで、そのソロモンが、その王権を継ぎやすくなる。またソロモンが、その、神の宮、この神殿を建てた後に、すぐにでも、これが、実行に移せるというか、機能するように、もうすべてをダビデは整えてるんですよ。なぜダビデはそんなことをしてるかというと、一つ一つ細かいこと、また国を全部動かして、この組織を作ってるんですけども、なぜそれをしてるかというと、神が願っておられることを成し遂げるためになんですよ。もう彼のその力の向けどころ、彼のその時間の使いどころ、もうすべては彼のその頭の中にあるのはこの 老年を迎えて、もうあともうちょっとで死ぬよというその時期を迎えて、彼が常に考えていることは、神の御心が実現するために私は何をしたらいいんだろうか。それは神がダビデに対してとても良くしてあげたからです。ダビデは知ってるんですよ。私は何者なのでしょうって。ダビデは大きな罪も犯しました。不倫もしたし、その女性を取る自分のものにするために、その夫のウリアを殺しましたよ。自分のその勇士であった、その30人の、もう数えられる名を挙げた、その部下を殺してまで、この人と不倫したんです。また神がやるなよと言ったその人口調査もしたんです。それで民が7万人も死んだんですよ。自分の罪のゆえに。でもダビデは神から離れなかったんです。神が恵み深くて、その神がこんな私をも許してくださるという、その信仰があったんです。神はその信仰をも、その信仰を良しとして、一つ一つの罪を許したんです。そしてただ一回の一、羊飼いの少年にしか過ぎなかったダビデを、一つの王国の王様にして、ものすごいその富と名声を彼に与えたんです。ダビデは、これは自分の実力じゃないって。そして神が私をこんなにも祝福してくださることなんて、こんなその私の身に余るものだって。神の恵みだって。それを知ってたんですよ。なので、神が私、自分を通して、ダビデを通してなさりたいと願っておられることから一つ一つを、私はこれを、もう何が何でも、神が与えてくださったものすべてを総動員して、私の持てる限りのものを全部使って、神の御心をその実現に移したい。神が私に願っておられることをすべてやりたい。彼はそう思ったんです。終わりです。なんて。細かく見ていきましょう。でもこれが、その、なんていうんですか、アンカーっていうんですか。この、迷子になりそうになった時に、ここに戻ってこれる、怒りです。船の怒りみたいな。ここからぶれないように私も話をしたいですし、 皆さんもそれを聞いててください。一緒にこのことについて学んでいきます。どのように、ダビデがこの神の御心が実現するために一つ一つのことを組織していったのか、また再組織したのかということを一緒に学んでいきましょう。23章。これは、全体を通してレビ人たちを、レビ人っていうのは、その、まあ、神の祭司たち、使える者たち、神を代表して神の前に立って、民を代表して神の前に立つ人たち。その人たちがレビ人たちです。レビ族。その人たちをもう一度その、組織し直します。まずは一節と二節を読みします。ダビデは老年を迎え、長寿を全うしてその子、ソロモンをイスラエルの王とした。ついで、彼は、イスラエルのすべての司、祭司、レビ人を集めた。ダビデは王権をソロモンに譲りました。で、ソロモンというのは先ほど話したバテシバとの、この不倫をした相手とのその子供です。ダビデにはソロモンの他にたくさん息子たちがいました。第一歴代史の3章の1節から4節までを見てみると、そのヘブロンでダビデに生まれた子供は、長子はイスラエル人アヒノアムによるアムノン。この人は三男のアブシャルムに殺されました。で、次男はアビガエルによるダニエル。この人は出てきません。聖書の中に、この名前以外。だから、病弱だったのか、早いうちに亡くなったのかわからないです。三男は、ゲシエルの王、タルマイの娘、マーカの子、アブシャルム。これがそのダビデに反旗を翻したんですね。でも彼も結局殺されます。四男はアドニア。で、五男が、シェファテア。六男がイテレアム。これがダビデに生まれた六人の、ヘブロに生まれた最初の息子たちです。まだ出てこないんですよ。ソロモンは。その後、同じ第一歴代史の3章の5節から9節までっていうのが、エルサレムで生まれた子供たちのリストがあります。それが、ショムア、ショバブ、ナタン、ソロモン。ここでようやく出てきます。10番目ですよ。まあ、その後、イブハル、エリシャマ、エリファ、エリフェレテ、ノガハ、ネフェグ、ヤフィア、エリシャマ、エルヤダ、エリフェレテっていう9人が出てきます。全部で19人。名前が出てるだけでも。であるにもかかわらず、ダビデはソロモンに王権を譲ることを、その渡すことを決めてたんです。長子のアムノンは自分が王権を継ぐものとして確信してたんです。だからその、ここにはない、歴代史には出てこないんですけども、列王記とかサムエルとか見てみると、そのアムノンが、ソロモンが立つ前に、私が王様になるって言って、あるそのダビデの部下たちもその招いて、それでその王になるその儀式をしようとしたんです。その時にバテシバがダビデのところに行って、あなたは私たちのその息子のソロモンに王権を譲るって言ったんじゃないですかっていう話になって、アムノンはわーって戦々恐々としたって話があるように、アムノンも長子の。また、そのダビデの一部の部下たちも、アムノン、長子であるアムノンが王権をその譲り受けるということが当たり前だと思ってたんです。でも、そうでなかったんですよ。第一歴代史の22章を私たち学びましたけど、6節から9節の間で、ダビデはソロモンに対してこう言ってますよ。我が子よ、私は我が神、主の皆のために宮を建てようとする志を持ち続けてきた。ある時私に次のような主の言葉があった。あなたは多くの血を流し、大きな戦いをしてきた。あなたは私の何のために家を建ててはならない。あなたは私の前に多くの血に流してきたからである。見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて、周りのすべての敵に煩わせないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼のように私はイスラエルに平和と平穏を与えよう。本来ならば、長子であるアムノンが、王権を譲り受けるのは、王権を彼に譲るのが通例なんですけども、ダビデはソロモンに王権を譲ることにしました。それはなぜかというと、神が願っておられたからです。今までのその、慣習とか、他の人たちがやってることとか、そんなの興味ないんですよ。ダビデには。ダビデが興味あることは、神が願っておられることを実現するということに興味があるんですよ。 そこで、そのソロモンに王権を譲るために、そしてソロモンの、その知性をはっきりと、そのしっかりとするものとするために、また、ソロモンが宮を建築しやすいように、レビ人たちを、また、すべてのイスラエルのすべての司たちを、祭司たちを呼びます。そこで、まあ、ソロモンの王位をアナウンスして、ソロモンの知性を助けるように命じるためです。3節から5節まで。レビ人のうち30歳以上のものを数えたところ、一人ずつ人数を調べた合計は38,000であった。そのうち、主の宮の仕事を指揮する者は24,000。司と裁き司は6,000。そして4,000人は門営となり、4,000人は私が賛美するために作った楽器を手にして、主を賛美する者となりなさい。だ集まったレビ人を数えてみたら38,000人いたと。30歳以上。で、それを4つのグループに分けたんですよ。24,000が、主の宮の仕事を指揮する者。だから相当な人数が必要ってことですね。この主の宮の仕事を指揮するためには。で、司と裁き司。これが6000人。門営。それが4000人。で、賛美チーム。賛美隊が4000人。4000人の賛美チームってすごいですね。で、6節から23節まで、もうこれは読みません。けど、ここに何が書いてあるかというと、レビ人を組み分けしています。で、レビ族。レビ族の中でも3つの、まあ、グループというか、種族があります。まあ、6節を見てみると、ゲルション、ケハテ、メラリというふうに書いてあります。で、このゲルション、ケハテ、メラリには、それぞれ、その幕屋の時代、まだその出エジプトしている時代、その約束の地であるイスラエルに向かって、エジプトから40年かけて歩いていったあの時代に、彼らはそれぞれ役割が与えられていました。ゲルション族には、その幕屋を覆うためのこの幕、革で作られた、ジュゴンの革とか、そういうので作られた、幕を運ぶ仕事が与えられていました。ケハテ族は、幕屋の器具、契約の箱とか、備えの机とか、そういうのを運ぶ仕事が割り当てられていました。ちなみに、そのケハテ族の中に、モーセとかアロンが入っています。で、至聖所を性別するために取り分けられ、主の前に香を焚き、主に仕え、主の皆によって祝福するというふうに書いてあります。で、それがケハテ族。また、メラリ族は、その、幕屋の柱とか壁とかを運ぶ、一番力を使う、その仕事が割り当てられていました。で、その3つ、ちょうど種族があったので、まずはそのレビ族をこの3つに分けています。ゲルションとケハテとメラリ。で、その後、24節から26節まで。これは、それぞれ父祖の家に属するレビ族で20歳以上になり、主の宮に奉仕の仕事をしたものであり、一人一人その名が数えられ、登録された一族の頭たちであった。ダビデがこう言ったからである。イスラエルの神、主は御民に安息を与え、常しえまでもエルサレムに住まわれる。レビ人も、幕屋を運んだり、奉仕に用いるすべての器具を運んだりする必要はない。これらはダビデの最後の言葉に従って数えられた20歳以上のレビ族の数である。ダビデはレビ人のその職務内容を変更したんですよ。なぜかというと、その、もう運んだりする必要がないからです。神が民に、安息を与えて、その神ご自身がエルサレムにその皆を置いて、その臨在を送って決めたので、そこでもう運ぶ必要がないから、一回その解体したんですよ。その役割を解いたんです。23章の、最初に読んだ、3節では30歳以上のものを数えたところというふうになってるんですけど、ここで、24節では 20歳以上みたいになってます。だから30歳から20歳にその、ラインが下がってるんですよ。つまりもっと必要になってくるんですよ。奉仕する人たちが運ぶだけじゃなくて、今度は神殿を、建てたり、またその実際にその実務的なものって相当あるんですよ。後でも出てきますけど。だって、毎日に何頭の牛や羊たとか、いろんなその生贄が来るかですよ。で、それを全部その捌いて、屠殺して、そしてそれを生贄に捧げて、それを下ろして、それを処理して、もういろんなのが必要じゃないですか。水を入れたり、その洗ったり、それ全部このレビ族たちがやるんですよ。だからその30歳以上では手が足りないんですよ。 この3万4千でしたっけ？ 3 万8千ではね。だからもっと増やしたわけです。だから奉仕の内容というのもそうですけども、状況に応じて変化していきます。で、常に、私がこれ任されてたんですとかって言って、一人で全部やり続けていると、その手に負えないことが出てきます。または、もうその役割というか、その奉仕がいらないという奉仕も出てくるかもしれません。その時には、その、秩序のもと、神のその導きのもと、その奉仕というのは変わっていきます。ミニストリーも変わっていきます。27節から、32節。これはダビデの最後の言葉に従って数えられた20歳以上のレビ族の数である。すいません、さっき読みましたね。彼らの役目は、アロンの子らを助け、庭のこと、脇部屋のこと、清めて、聖なるものとすることに関する主の宮の奉仕をし、神の宮で奉仕をすることである。並べ備えるパン、穀物の捧げ物である小麦粉、種を入れないせんべい、平鍋、混ぜ合わせたもの、また各種の量や大きさを測ること。立って朝ごとに主を褒めたたえ、賛美し、夕べにも同じようにすること。安息日、新月の祭り、及び礼祭の時に定められた数に従って絶やさずに、主の前に捧げる、主へのすべての全焼の生贄のこと。彼らは会見の天幕の任務、聖女の任務、及び主の宮で奉仕をする彼らの同族、アロンの子らの任務を果たさなければならない。このように、たくさんその新しい奉仕というかが出てくるんですよ。今までなかったような。会見の天幕の任務も、聖女の任務も、主の宮で奉仕するアロンの子ら、これ祭司たちですけど、彼らを助ける任務、たくさんあるんですよ。ちなみに、第二歴代史の29章、25節を見てみると、さらに彼はダビデ及び主の先見者、ガド、預言者ナタンの命令の通りに、レビ人にシンバルと従弦のことと盾事とを持たせて、主の宮に立たせた。この命令は主から出たものであり、その預言者たちを通して与えられたものだからである。だから、ダビデが勝手に組織したんじゃないんですよ。で、神がこのレビ人たちを再組織して、賛美チームとか、それぞれその宮で働くためのその任務を与えようって、神がその指揮してるんですよ。神が願っておられることを、ダビデが、その、ガドとか先見者の、また預言者ナタンとかから聞いて、あ、そうか、じゃあそれもこのようにしよう、あのようにしようと言って、その神が、神の指揮のもと、ダビデは、その王権を使って、そしてこれを組織してるんですよ。本当にダビデの考えてることっていう、その国を、その作っていこうとするときに、彼が考えているおられるのは、神が何を願っていて、神がそのどのようにしたいというふうに考えておられるかということを常に考えているんです。その動機は、神がそのしようとしておられることに、そこを歩むと必ず成功してきたという彼のその実体験もあるし、またその信頼もあるんです。神に対する。そして私に神が本当によくしてくださったから、私も神に応答したいという、その神に対する愛もあるんです。神殿の、ごめんなさい、幕屋の運び手から、アロンの子ら、その祭司たちを助けて、神殿を運営する側に、ダビデは、その、レビ人たちを回しました。でもこの使える方としても、やっぱりその神を褒めたたえ、神を賛美し、その動機、またその奉仕を、その続けるための、このクオリティコントロールじゃないですけど、その質を、奉仕の質をしっかりと保つために、これは神のためにやるんだ。神がその褒めたたえられるべき方なんだということを毎朝、夕べにも、これを毎回毎回その繰り返しさせ、その上で奉仕をさせるんですね。レビ人というのは、祭司に仕えるしもべのような、またそこでその、生贄を持ってきたりする、その人たちに仕える、裏方的な働きですよ。日の目を見ない人たちの方がほとんどですよ。大祭司とか、祭司たちは目に見するかもしれないけど、その、なんか、裏で測ってたりするんですよ。で、この部位に分けて、これは祭司たちのもの、これは焼くものとかって、一生懸命やってるんですよ。その裏方たち。で、その裏方たちだとしても、彼らのその、奉仕の動機というのは、神を褒めたたえ、その神が素晴らしいからというところに戻してるんですよ。 裏方だろうと、その表に立つ人であろうと、これは関係ないんですよ。神がお偉いになりたいことを実現したいというその一致した思いがあるんですよ。なので、この神殿というのが、正常に、秩序の中で運営されて、そして機能したんですよ。24章。今度は、その祭司たちの組み分けです。どうしようかな。1節から6節まで、とりあえずお読みします。アロンの子らの組み分け。アロンの子らは、ナダブ、アビブ、エルアザル、イタマル。ナダブとアビブは、その父に先立って死に、彼らには子供がなかったので、エルアザルとイタマルが、祭司の務めについた。彼らはその異なった火を焚いたんですよ。神が願ってないその火を焚いて、これ、俺らもすげえだろうみたいなことをちょっと舞い上がっちゃったんですよ。それで神が、彼らを撃ったんですね。3節。ダビデはエルアザルの子孫の一人、サドク及びイタマルの子孫の一人、アヒメレクと協力して、彼らをそれぞれの奉仕に任命し、それぞれの組に分けた。エルアザルの子孫の方が、イタマルの子孫よりも、一族の頭が多かったので、エルアザルの子孫は、父祖の家の頭ごとに16組に、イタマルの子孫は、父祖の家ごとに8組に分けられた。彼らは、くじを引いて互いに、それぞれの組に分けた。聖女の組の司たち、神の国の司たち、は、エルアザルの子孫の中にも、イタマルの子孫の中にもいたからである。レビ人の出の初期、ネタヌエルの子、シャマヤが王と司たち、及び、祭司サドクとエブヤタルの子アヒメレク、それに祭司とレビ人の一族の頭たちの前で、それらを書き記した。エルアザルの父祖の家を一つ一つ、イタマルのを一つ一つ。まあ、つまり、アロンの子供たち、残ったエルアザルとイタマル、この子孫たちの、を16組と8組、全部で何組でしょう。24組に分けたんですね。で、しかもそのダビデは一人でやったんじゃなくて、サドクとアヒメレクとをその一緒に協力して組み分けをしたんです。そして、レビ人のこのシャマヤさんが書き記したというふうに書いてあります。7節から19節まで、これはもう読みません。で、これは、くじ分けを、くじで分けて、24あるものを、第1、第2、第3からずっとその24まで分けていきます。だからこの時にはもうすでにそのアロンの子孫たち、この祭司の職に当たる人たちってのはものすごく多くなってたので、この人たちが同時に神の宮で使えるということはあまりにも数が多すぎて不可能なんですよ。なので、24組に分けたんですね。それはその公平に彼らが神殿で使えることができるようにです。奉仕のために組み分けをしたんですよ。じゃないとみんなが公平に回ってこないんですよ。でこの人だけなんか週にというかその年に、30回。あとは1回ずつみたいな。みんな神に使いたいんですよ。神にその応答するチャンスというのをそのみんなに公平に与えるというのは必要ですね。教会の中でも、その、ある特定の人たちが、そのなんか、奉仕ばっかりやってて、ある特定の人たちは全くしないというのも変な構図です。もちろんそれは、その力に合わせてですから。でも必ず、一人一人に神は、賜物を与えておられて、不必要な人は一人もいないわけですから、何かしらの奉仕があるわけですよ。祈ることも奉仕だし、椅子を並べることも。声をかけて一緒に祈ることも、もう全部奉仕ですよ。必ずそれがあるはずです。みんなに、その一様に、公平にあるはずです。ダビデは祭司たちを組み分けして、そしてその公平に彼らが神殿で使えることができるようにしました。これ後の話ですけども、この単陰暦というのは、陰暦ですね、要するに、その、月の満ち欠けに準じた、歴をイスラエルは採用しますけども、それ単陰暦は48週なんですって。太陽暦だと52週プラス3日とか4日ですけど、単陰暦だと48週。でそれに準じて各組の奉仕期間を1週間にして、そして年に2回回ってくるようにしたんですって。ルカに書いてありますけど、ルカの福音書。バプテスマのヨハネのお父さんのゼカリアさんは、これは彼はその祭司なんですよ。祭司だったんですよ。 そして、アビヤの組にいたというふうに書いてあります。この、実節に第8話アビヤにって書いてあります。だからこのアビヤの子孫の中の一人がバプテスマのヨハネのお父さんのゼカリアさんなんですよ。面白いですよね。中断期間はもちろんありました。バビロン捕囚とかがあって。千年のうちにこれは消滅しなかったんですよ。神がもう決められたことというのはものすごいですよ。千年経っても大丈夫というか、なくならないんですよ。もっと言うと、エルサレムが陥落したのが70年ですよ、ローマ軍によって。そこから1948年まで、今のイスラエルが建国されるまで、約1900年間、彼らは国もなかったし、言葉も失ってたんですよ。けども、今は国が与えられていて、そして言葉も復活してるんですよ。神の証明と賜物は変わらないというのは、本当真実ですよ。神が私のためにイエス・キリストを与えてくださったことも、あなたのためにイエス・キリストを与えてくださったこれも変わらないんです。神はイエス・キリストにあって私たちを、私を、あなたを、見舞いで清く傷のないものとしようとされたんです。選んだって書いてありますよ、神の側で。神の賜物と、証明は変わらないんです。何があっても。私たちもその中にいるんですよ。千年経っても、この、祭司の組み分けというのは失われなかったように。イスラエルが1900年間の間、それを保たれたように。私たちの魂というのは、イエス・キリストにあって、その永遠に保たれるはずなんですよ。20節から、31節。これは、その他のレビ人のについて書いてあります。だケハデ族のアムラムという人の子孫たちです。でこれは、レビ人なんで、レビ族なんですけども、でもモーセやアロンの一族とは違うんですね。で、彼らに与えられた役割に就くために、またここで、組み分けされています。で、年齢とか生まれた順番とか、そういうの関係なく組み分けされていると。だから一様にみんな、フラットなんですよ。みんな同じ。で、それで、奉仕したいんですよ、みんな。奉仕する役割があって、その機会があるんですよ。それで、みんな、老若男女、ミックスして、それで、組み分けしてるんですよ。それもいいなと思います。私たちもなんか特定の人とか、特定のなんかグループとかが集まってきて、特定の、男性、女性とか、特定の、年齢層とか、そういうので、なんか固まっていくんじゃなくて、これも全部ミックスしてシャッフルした上で、どこでどうなったとしても、一緒に祈ったり、分かち合ったり、励まし合ったり、一緒に賛美することができるような、そういう教会を与えていただきたいですよ。25章。今度は、神殿の、賛美チームについて書いてあります。一節を読みします。また、ダビデと将軍たちは、アサフとヘマンとエドトンの子らを奉仕のために取り分け、盾事と従弦の事とシンバルを持って予言するものとした。その奉仕に従って仕事に就いた者の数は次の通りである。この賛美隊、賛美チームが取り分けられています。面白いことに、ダビデは、誰と、賛美チームを編成してるんですか？ダビデは。将軍たちって書いてあります。なんで将軍たちなんでしょうね。面白いですね。将軍たちと一緒にその賛美チームを、賛美隊を編成してるんですよ。軍隊というのは国を守るとか、国の平和を守る人たち、戦う人たちですよ。賛美隊というのは賛美して神を褒めたたえる人たちですよ。つながりますか？軍隊と賛美隊というのは全く別物のように思えるんですが、ダビデが戦ってきた戦いの数々、またそのソロモン以降、国が二つに分かれて以降、そのたくさんのその戦いの中で賛美隊が派遣されています。なぜかというと、戦いの勝利をもたらすのは神だからです。第二歴代史の例えば20章、21節から22節を見てみると、それから彼は王様ですけど、その時の。民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こう歌うためだった。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。 彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は伏兵を設けて、ユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。戦いの中で、その始まる前に賛美隊がいるんですよ、最前線に。それで神を褒めたたいたら、そのこっちが、そのこっちがというか、イスラエル軍が弓も、一本の弓もいる前に、一回のその、剣を振る前に、神がもう先に戦って、そして勝利を与えるんですよ。だから、その先に賛美隊が使わされていて、神が素晴らしいって、神が勝利を捉えるということを賛美するんですよ。主に感謝しなさいって、その恵みは常しまでだからって、そのように歌わせるんです。で、アサフ、ヘマン、エドトンの子供たち、その子孫たちが、この、賛美チーム、賛美隊に振り分けられました。詩編を書いてるのも、アサフとかも書いてますね。で、エドトンの子らに合わせてとか、その歌に合わせてっていうふうに、ある詩編もあります。そのタイトルがついて。で、ここで書いてあるのは、賛美隊というのは予言するものなんだというふうに書いてあります。予言というのは、その民のその徳を高めるんですよ。予言というのは、勧めをなすんです。励ますんですよ。神に従うことを。そして慰めるんですよ。その恵みは常しえまでだからって。神がおられるから大丈夫だって。賛美の中で予言するんですよ。神からのその言葉を預かって。詩編とか読んでると、ものすごい励まされることあるじゃないですか。慰められることがあるし、進められることがありますよ。そのようにその賛美の中に予言があるんですよ。私たちの賛美もそうなるといいなと思います。賛美を歌う中で本当にその自分が励まされたり、周りの人たちが励まされたりするような、慰められたり、進められたり神に従うことが。そしてそのキリストの性質がなんか賛美を通してその身についてくるとか、ああ、本当に愛そうとか、許そうとか、神に従っていこうとか、悔い改めようとか。そういう賛美が本当に私たちも与えられるといいなと心から思います。2節から6節まで、それはアサフとヘマン、エドトンの子供たちについて書いてあります。で、それぞれの子供たちというのは、それぞれのそのお父さん、アサフ、ヘマン、エドトンの指揮下にあるんですよ。だからその任せられてる側も、その必ず上に誰かが立ってるんですよ。アサフ、ヘマン、エドトンが立ってるんですよ、まず。そして、この三人のお父さんたちは、王様の指揮下にあったとも書いてあります。そして当然、王様であるダビデは、神の指揮下にあるんですよ。だからそうやってその賛美チームのもそうですけども、このダビデが組織しているものというのは、この秩序の中にあるんですよ。で、秩序の中に神はその祝福を置かれますから。なぜかというと、神がそれぞれに与えた役割が、秩序があると果たされるんです。秩序がないと、そのお互いのその役割というのを果たすことはできません。私はここで、その皆さんに御言葉を語る、分かち合うというその役割が与えられていると思っているので、教える賜物が与えられていて、ここにいるんですよ。でもここに秩序がなかったらですよ。他の人たちが好きなように席を立って前に出てきて、もうちょっとどいてくださいって言う、いや、ここはこうじゃないですかとかって言って、俺が3人、4人出てくるような、その秩序がない中だと、私に与えられた神のその役割というのを果たすことができないんです。がゆえに、神の祝福というのが、この任された人を通して流れていかないんですよ。秩序というのは、神がそれぞれに任してくださっておられる、その任しておられる人を通して、神はその祝福を流したいんですよ。神から良いものを受けるので、その良いものを持って、その相手に仕えることができるんですよ。自分の頑張りとか、自分のこれやんないといけないからというので、その、奉仕したとしても、そこに良いものが流れていかないんですよ。神から良いものを受けて、神がこんなにも良くしてくださったから、愛してくださったから、私もここで使えようって。神がしてくださったこと、それを本当にその私の心の中にその置いて、それを止めて、そして神に応答しようって。そうするのであれば、神から与えられた良いもので使えることになりますから、その祝福が流れていくんですよ。でもそういう、その秩序がないと、その、それぞれの役割を果たすことができないんですよ。だから教会の中で秩序が求められるのは当然です。それは、なんか、私が牧師として偉くなりたいとか、そんな話じゃないんですよ、全く。 それはそれぞれが神が私たちに願っておられる、そのお互いを通して祝福される、お互いを通して神から愛されていることがもっとわかる、お互いを通して神が祝福をしてくださる、それがもっと進むためですよ。そのために秩序は必要です。シャンパングラスをこう並べてってあるじゃないですか。まあいいか。あれ秩序なかったら全部流れていかない。それが言いたいだけです。はい、7節から8節。でこれはその任務のために、くじを引いた話です。25章の7節と8節。彼ら及び主に捧げる歌の訓練を受けた、彼らの同族、彼らは皆達人であったの人数は、288人であった。彼らは下の者も上の者も達人も弟子も皆同じように任務のためにくじを引いた。ここでも同じように達人だろうとその弟子であろうとその与えられている任務、その彼らがその与えられている賜物を使ってその神に応答する、また周りの人たちにその民に使える、そのために公平な、チャンスを与えられたわけですね。こうやってお前はそのまだ弟子だからなとか、弟子の分際で出てくんじゃねえよとかって言って、それで体育会系のなんかノリで、その俺がここにいるときにはお前はここで下がってろみたいな、ここで聞いてろみたいな、そんなのないんですよ。神の前に上も下もないんですもん。だってもちろんその熟練の人がいるというのは祝福ですよ。みんななんかね、弟子じゃないけどみんな何もできないんだったら賛美とか悲惨なことになりますよ。私も誰かギターが上手くて歌も歌える人がもっと出てくるといいのにって思ってるんですよ。そしたらもっとその質のある、賛美を提供できるからね。でも今のその、シーズンの中では私にもこれが与えられてるなっていうことなので、ここにいるんですよ。だから下の者も上の者も達人も弟子たちもみんな同じようにいるんですよ。そして秩序があるんですよ。ちゃんとその支配下にいるからね。で、彼らはその288人、いたというふうに書いてあります。で、9節から、31節までこの長い間は、これはくじの結果が書いてあります。これは皆さんで読んでください。26章。26章は今度は神殿の門営たちについて書いてあります。でもこれ淡々と進んでるんですけど、なぜダビデがこれをしたか思い出しててくださいね。神がこれを組織することを願っておられるんですよ。そのソロモンの治世がものすごい平和になって、そしてその平穏な中で神殿が建てられていくことを神は願ってるんですよ。ダビデはそのためにその自分のできる限りのことをここでしてるんですよ。そして神の支配下にあって、その、神が願っておられることを、その先見者とか、預言者たちを通して聞いて、それをキャッチして、自分がそれを、組み分けをしたり、そこに噛みながら、この組織をしてるんですよ。そのための話です。はい。1節から5節までは、その門営の組み分けです。で、この門営というのは何をするかというと、神殿に入る人々を仕分けるんですよ。お前は入っていい。お前はダメみたいな。で、神の前に立つのはふさわしいのか、ふさわしくないのか。それを見るんです。第二歴代史の23章。4節から6節。もう開けなくていいですよ。書いてる方のために言ってます。第二歴代史の23章。4節と6節。あなた方のなすべきことはこうです。あなた方、祭司、レビ人の3分の1は安息日に勤務し、入り口にいる門営となる。三分の一は王宮におり、他の三分の一は石杖の門にいる。すべての民は主の宮の庭にいる。祭司とレビ人で仕えている者たちは聖清いものであるから入ってもよいが、それ以外の者は主の宮には宮に入ってはならない。すべての民は主の戒めを守らなければならない。で、こっからここまで入っていいですよ。異邦人はこっからここまで。ユダヤ人はこっから先へ OK です。でも女性はここまで。男性の中でも、この人は、この人、レビ人はここから先入っていいけども、あとは入っちゃダメ。ここから先は、大祭司しか入っちゃダメ。そういう分けられてるわけです。門営が必要なんですよ。誰でも入ってって、その気軽になんか、私、ちょっと、施政所行ってきますとかって言えないんですよ。でもありがたいことに、イエス・キリストにあって、この施政所と聖所を、隔てていたこの幕というのを、その、 神が割いてくださったんです。だからいつでも、どこでも、誰でも、このイエス・キリストの皆によって、神のその恵みの御座に大胆に出ていくことができるんです。でも当時は門営が必要だったんです。で、ここでその一節にアサフ族と書いてありますけど、このアサフはちなみに賛美隊の先ほどのアサフさんとは別のアサフさんです。はい、なので、その賛美隊のアサフさんと、この門営のアサフさんがいます。で、6節から9節までは、シェマヤという人と、オベデ・エドムという人たちの、その子供たちについて書いてあります。で、彼らは力のある勇士たちだったとも書いてあります。だから、時には、力を使って、神殿に入るのにふさわしくない人々を連れ出す必要があったかもしれません。門営には力のある勇敢な人である必要が、当時はあったんでしょうね。私たちの教会にも、その門営が必要だっていうことにならないようにしたいですね。変な人がいっぱい入ってくると。でもそうなったら、ね、アッシャーと一緒に協力して、この人を抱えて持ち上げて、それで外に出して、もういいですって言わないといけないですね。秩序を壊す人はちょっと来ないでくださいって。だから教会もその、気をつける必要がありますよ。私それぞれ門営になるというか、そのアンテナを立ててる必要がありますよ。誰でも彼でもウェルカムみたいなことにしてしまって、それがあまりにしすぎると、今度はその秩序がなくなってくるから。本当にイエス・キリストのことを知りたいという人たち、興味がある人たち。で、私たちのこのやってる事柄になんか反対とかっていきなりなんか、この秩序をいきなり壊してくるような、しかも何回もお願いしても、何回も説明してもわからないのであれば、もうそれ出てってもらう必要がありますよ。だからそこははっきりと線を引いておく必要がある、ありますね。私たちも門営として。で、9節から12節。これはその他の門営というふうになっています。で、門営たちの任務というのは、さっきのこの神殿の門営たちとはちょっと違うんですけども、その主の宮で使えている任務と同じく必要で、同じように価値があるんです。だから上とか下とか、どんな奉仕の内容とか、それはその問わないという話です。よくその霊的な奉仕とか、と物理的な奉仕とか、それなんか違うみたいな感じに考えてしまうんです。椅子並べるその奉仕も、御言葉を語る奉仕も、それぞれに神が言われていることに応答してやってるのであれば、それぞれに神はよくやった、忠実なしもべだなって。あなたはこの小さいことに忠実だったから、あなたにはその10の町を任せよう、5の町を任せよう。そうやって神は忠実なしもべとして見てくださるんですよ。でも、私もそうなんですけど、なんかイメージとして、なんかよりメッセージを語る。御言葉を、賛美をするとか。なんかそういう霊的な事柄に対して関わっている人たちや、その奉仕自体を、なんか素晴らしいものとして、なんか一目置いてしまう傾向にあるんですよ。けど、神からしたら何をやってるか、どのようにやってるかというよりも、なぜやってるのか、その動機、私たちの心、その神に応答して私このことをやってますって、肉の目からすると小さい風に思えるかもしれないけどって。でもイエス・キリストはおっしゃいましたよね。私のためとして、そのやるんだったら、そのこのコップ一杯の水をその人にあげるんだったら、私はこのコップ一杯分を必ず報いるって。神は、ちっちゃかろうと大きかろうとそれ関係ないんですよ。私たちが心から進んで喜んで神に対して応答したことを一つ一つ覚えておられて、それに対して忠実か、忠実じゃないのか、神に対してそのやったのか、やってないのかを見ておられて、そこで、忠実なしもべだなとか、そういうふうに言われるわけですよ。だから、その死の宮の、この神殿のもう真ん中の真ん中の門営たちの方が、なんか優れてるみたいな、そんなことではないよって。裏方だろうと何だろうと表だろうと。神の前に関係ないんですよ。奉仕として必要で、奉仕として価値があるんですよ。だから、どんなその奉仕をしてたとしてもですよ、皆さんが、私たちが。神に対してやるのであれば、神はそれを、その評価されるんです。その心を。よくやったねって言ってくださるんですよ。逆にこんなんちっちゃいことだから他の人誰でもやれやみたいな、そんな感じで私に任されてるけど、あと他の人やるだろうみたいな感じでやってると、神はそれを見て、よくやらなかったねって、不忠実なしもべよってなるわけです。 私がどんなにそうやってこの御言葉を分かち合おうとですよ。霊的な事柄に使えようと、私が小さなことで、そのつまずいて小さなことで不忠実であるのであれば、神はそれを見逃さないんですよ。私はそれを、その聖霊に教えていただいて、悔い改める必要がありますよ。じゃないとよくやったねって言われないから。13節から19節。すいませんね、ここを読まないでどんどん進んでいって。迷子にならないでくださいね。ここでもくじ分けをしています。上のものも、あ、ごめんなさい、下のものも上のものも等しくって。だくじ分けの原則というのは、こういうそのみんな同じなんですよ。運ではないんですよ。こういうのは。で、主導権を神に委ねてるんですよ。みんな同じように、主導権を神に委ねるという意味で、くじ分けをしてるんですよ。ただしですよ。新約に生きる私たちはくじ分けしません。くじ引きしません。なぜかというと、まあ、第一に、神に主導権があることは変わらないんですよ。でも、この当時と、今の私たち、新約に生きる私たちと決定的な違いが何かというと、さっきも言いましたけど、イエス・キリストの御名によって私たちは大胆に恵みの御座に出ていって、神が何を願っておられるかということをそれぞれが聞くことができるからなんです。祈ることなしにですよ。くじ引きしようとか、今日の、この担当は、はいとかって、そんなんやってたら何の秩序もないんですよ。なんで祈らないんですかってなってくるんですよ。くじ引いたら簡単に思えるかもしれないけど。ある意味怖いですよ。嫌だとかっていうの引いたらどうするんですか。今日の賛美チームの編成を弾きますとか。誰がピアノ弾きますか。私ピアノ弾きますかみたいな。猫踏んじゃったぐらいしかできないです。ありがたいんですよ。くじ引きは、ある意味ありがたくないんですよ。だって、大胆に、本当に心安く神の前に行けなかったので、彼らはくじを引くしかなかったんですよ。神が何を願っておられるのか、これがいいのか、これが悪いのか、それを直接神から聞くことができなかったんですよ。あまりにも恐れ多いことで、大祭司のこの何千人、何万人っている人たちの中の唯一一人だけ、大祭司だけが年に一回だけこの神の幕や執政所の中に入っていって、あの神殿にもあった執政所の中に入っていって、この、契約の箱のところに立って、罪の許しを得ることができたんですよ。たった一回だけですよ。何百万っていた、その王様にもないんですよ、その権限。そのたった一人の人が、たった一年に一回だけ神の前に出ていくことができたんです。しかも大胆にとかじゃないんですよ。この作法を間違ったらですよ、一回でも。そして撃たれるんですよ、バンって。そして死ぬんですよ、その人。大祭司。その人の中に罪があったら、その人撃たれて死ぬんですよ。そんな、誰が行きますか？行ってみます？みんな。そんなことやってたんだけども、だからもうわかんないですよ。いちいち聞けないんですよ、神に。今みたいに。だから、この一つ一つのことをくじで引いてたんですよ。でも現代では、一人一人が、イエス・キリストを信じる者が全員が、またイエス・キリストの皆によって、その神の前に立つことが許されるんですよ。キリストのことをまだ信じてなかったとしても、そしてその、キリストのことを信頼して信じて、私のその罪を許してくださいとか、私をそのあなたのことをもっと知れるようにしてくださいとか、そういう祈りを誰でもできるように、イエス・キリストは十字架で死んでくださったんですよ。ものすごい大きなことをしてくださったんですよ。だから、私たちはくじ引きなんかしないんです。求めることができるから、直接神に語りかけることが許されているからです。20節から25節まで。これは、宝物蔵の主の宮と聖なる捧げ物の宝物蔵の門営たちです。で、主の宮というのはもちろん神殿です。で、聖なる捧げ物の宝物蔵っていうのは、これはダビデがその戦いに行って、そしてその、戦利品となるものを持ってきた。で、それを収めておいた蔵。それが、聖なる捧げ物の宝物蔵です。26節から28節は、シェロミテっていう人とその兄弟たちについて書いてあります。29節から32節、これはその司たちですね、しもべたち。ヨルダン川の西岸に1700人いたというふうに書いてあります。これが29節から32節ですね。30節を読んでみると、ヘブロン人のうち、ハシャブヤとその同族の者は勇者であり、1700人いたが、ヨルダン川を渡ったところから西方に至る、地域の イスラエルの管理にあたり、すべての主の仕事、王への奉仕にあたったと。で、今度は、32節を見てみると、彼の同族の者たちは勇者であって、2700人いたが、一族の頭たちであったと。ダビデ王は彼らをルベン人、ガド人、マナセ人の半部族、つまり、ヨルダン川の東側です。の上に任命し、すべての神に関する事柄、王に関する事柄に当たらせた。役人みたいなもんですね。ヨルダン川西岸の方がはるかに広いんだけども、1700人。東岸の方がはるかに小さいんだけども、2700人。1000人多いんです。でもその中央であるエルサレムから離れているがゆえに、より多くの人数が必要だったんですね、人員が。正しく、確実に、その、クオリティコントロール、その質を保つために、この2700人の人たちが必要でした。だからその、中央を強くするという、それだけを強くして、他のところを切り捨てるというような関係じゃないんですよ。全員が神に向かって生きるために必要なので、弱ければ弱いほど、遠くであれば遠くになるほど、その神に対する意識が薄れてくるから、もっと人を割いてるんですよ。真ん中だけいいっていうのではなくて、弱いところに多くの助けを与えるんですね。さて、27章。今度は、この軍隊の組み分けです。一節を読んでみると、イスラエル人、すなわち一族の頭たち、千人隊の長、百人隊の長たち、および彼らの司たちは王に仕えて一年のすべての月を通じ、月ごとの交代制に従って、各分団のすべてのことに当たったが、その人数は一つの分団が24,000人であった。ここに書いてある通りです。で、2節から15節までっていうのは、この、分団長の人たちの名前が書いてあって、それぞれ24000人いたというふうに書いてあります。で、16節から22節まで。で、今度は、16節の最初を読みますね。なお、イスラエルの各部族の長は、というふうに書いてあります。これは、今度はその、祭司でもないし、また、軍隊の分団長でもないんです。でも、それぞれにその一族がいたので、この氏族というか、一族をまとめる、まあ、役人的な、もしくは世話役的な人たちがここにいたんですね。ちなみに、この16節から22節までの間は、アシェル族とガド族がいないんですよ。理由はわかりません。もしかしたら、その歴代史の中、書かれた時には記録がなかったかもしれません。その氏族自体はあるんですけどね。23節から34節。これは、ダビデがその王政を敷くためのその役人たちが書いてあります。23節を読みます。ダビデは20歳以下の人々は数に入れなかった。主がイスラエルを天の星のように増やそうと言われたからである。24節。セルヤの子ヨアブが数え始めたが終わらなかった。このため、ミイカリがイスラエルの上に下って、その数はダビデ王の年代記の統計には乗らなかった。この人口調査をした時に全部数えようとしたんです、本当は。でも、そうしてるうちに、その神の神罰が下ってきたんですよ。でそれで7万人その死んでしまったので、それをやめたんですね。だからもう数えなかったんですよ、20歳以下の人々は。ダビデは悔い改めて、もうこれから先は数えなかったんです。そして、神の約束、イスラエルを天の星のように増やすよといった約束をただ信じたんです。で、25節からその31節までっていうのは、まあ、34節最後までっていうのは、そのダビデが所有した財産に使える係長たちのことが書いてあります。ものすごいですよ。全部読まないですけど、25節には王の宝物蔵に使える人たち、使える係長の人。同じ25節、野と村々、町々と村々と、各々の櫓にある宝物蔵、それに使える人。26節、畑仕事に使える人。27節、ぶどう畑に使える人。同じ27節、ぶどう畑の産物。だから、ぶどうのジュースとか、あと、ぶどう酒とか。それに使える人たち。28節、オリーブの木とイチジクグワの木に使える人たち。農家さんですね。だから、28節は、油の蔵。で、29節には、シャロンの、にいる牛、また谷にいる牛の群れを飼う人。30節には、ラクダ、またメロバ。31節には、羊の群れ。羊飼いの少年だったそのダビデを神がこれほどまでに祝福したんですよ。で、32節から34節っていうのは、その役人の名前が書いてあります。 ものすごいその祝福を神はダビデの上に注いだんですよ。なのでダビデはこの神に対する感謝として彼のその晩年、彼がその向けた思いというのは、そのすべて神が なさりたいこと、神が願っておられること、神の御心をその主体求めて、それが実現するために自分が持っているもの、すべてを使って、その時間もお金も労力も何もかも使って神の御心が実現するように働いたんですよ。神は私たちにイエス・キリストを与えたんですよ。私を愛したからです。あなたを愛したからです。そしてイエス・キリストによって私をあがなって、罪から。また滅びから。そして聖霊を与えて、その聖霊によってアバ父よって神をお父さんとして呼ばせてくださる。神の子供としてくださったんです。エペソの1章の3節には、この天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福しようとしたって書いてあります。そのために選んだって。イエス・キリストにあって。そしてイエス・キリストと共に神の子とされて、私たちは神の国を相続するんですよ。すべてを相続するんですよ。ダビデは神の御心、ソロモンの平和な治世と神殿を建設するということが実現するために力を尽くしました。イエス・キリストは父である神の御心。それは私やあなたが終わりの日によみがえって、ヨハネの6章に書いてあります。永遠の命を持つということが実現するために、すべてを尽くしたんです。苦しみを受けて、十字架にかかって、死んでくださったんです。そして葬られて、三日の後に神の力によって蘇られたんです。神の見姿であられる方であるにもかかわらず、そのあり方を捨てられないとは考えないで、卑しいこの人間の姿をとって、同じ肉を着て、死をも体験されたんですよ、十字架で。しかも。それは、イエス・キリストが神に従ったからですよ。ダビデは神に従いました。そしてその息子であるソロモンを愛したんですよ。すべてをその彼に相続させようとしたんですよ。イエス・キリストもまた私たちを愛してくださってるんですよ。十字架の上で私たちを見て、遥かに望むその栄光を見て、その苦しみをものともしないで、十字架についてくださったんですよ。イエス・キリストは私のことを、あなたのことを愛しておられるんです。ダビデは神のその、恵みに応答して、もう全力を尽くして神の御心が実現するために、すべてをやりました。イエス・キリストもしかり。で、今度はその適応ですよ。私はどうでしょうかって。で、神の御心、私に対する神のそのご計画、私の周りの人たちに対する神のご計画が実現するために、私たちも力を尽くす必要がありますよ。神の御心が何であるかということを知る必要があります。御言葉を読む必要があるし、祈る必要があるし、分かち合う必要があるし、お互いにその話をする必要がありますよ。そして、共に祈り合う必要がありますよ。くじ引きする必要ないんですよ。これかな、あれかな、とかって、じゃあくじ引いてみよう、みたいな、ピッて。そんなことしないんですよ。恵みの御座に大胆に出ていくことが許されてるから。もっともっと私たちが、私に対する、お互いに、あなたに対する、神の愛を受け取ることができますように、こんなにも良くしてくださったのかって、それが分かるからこそ、神に応答するようになりますから。本当に私たちの、どれだけ残されている、人生が残されているか分かりませんけど、一回こっきりこの人生の中で、神がお得になりたいことが、一つでも多く実現することを望みます。祈ります。天の神のお父さん、あなたが私に対して、私たちに対してしてくださったこと、あなたの御子であるイエス・キリストを与えてくださったこと、御子イエス・キリストが十字架にかかって私の罪の身代わりとなって、また贖いとなって死なれたこと、その贖いのように私があなたのものと買い取られて、あなたを信じる信仰によって行いではなくて、信仰によって義と認められ、あなたのことをされていること。また、天にある、その一切の霊的祝福を相続するようにしてくださったこと。本当にありがとうございます。このことをどうぞ覚えていることができますように。多くのこの恵みを心に留めておくことができますように。 そしてあなたが願っておられること、あなたがおやりになりたいこと、それを実現したいと、私を通して、一つでも多くのあなたのご計画が実現されるように、私の側に、私たちの側にあなたが求めておられることが何なのか、それを祈り、また共に求めて、行きたいですよ。どうぞお助けください。私たちを導いてください。もし本当に祈りと、その御言葉の中で、あなたがそれぞれに語ってくださって、あなたが今、私たちにしてほしいと願っておられることに取り組むことができますように、どうぞお助けください。あまりにもその世のことが、肉のことが多くなって、もうスピーカーのでガンガン聞こえてきますけども、どうぞ本当に聖霊によってあなたの声を聞かせてください。あなたが願っておられる事柄に思いを、心を、力を向けることができますように。どうぞ私たちをお助けください。本当にお互いを通して、あなたの御心が、あなたのご計画が実現していきますように。どうぞ導いてください。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。